紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
12月28日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。ということでですね、はい、今日は12月28日、なんと今年最後の、
ね、走り切ってきました
放送になりますので、はい、私と山口先輩とそれぞれこの2024年をですね、まあ、振り返って、まあ、番組もね今年始まった年ですので、
そう、ね、
しっかりと振り返っていきたいなと思っております。今日も最後までお付き合いください。
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、細部ガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、九電グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
じゃあ山口先輩、
はい、
どうも1年間お疲れ様でした。
本当にお疲れ様でした。
まあ、今年は4月にこの番組がまあスタートしまして、うん、我々最初はもちろん緊張しながらの、
ね、
はい、スタートだった。
まだ緊張してる、
してますけどね、うん、まあ、ちょっとずつは慣れてきたかなぐらいの話なんですけど、うん、まあ、やっぱり2024年、まあ、ラジオもそうですが、うん、お互いまあいろんなね現場含め、うん、まあ、日々の暮らしの中でやっぱりいろんな形で街づくりに関わってきたわけですが、うん、どうですかね、この2024年っていうのは何かこう一言で表すとみたいな、
ねえ、はい、僕の感覚からいくと、うん、まあ、コロナ禍でオンラインがね結構全盛期になって、
はいはいはい、
移動がこう少なくなるかなと思いきやさ、なんかこれまで以上に移動増えて、そう思わない？
いや今年は ね、まあ、今年はなのか分かりませんけど、うんうんうん、やっぱりこう、まあ、去年とか一昨年はやっぱ確かに出張とかですね、うん、まあ、現場に行くっていうことがやっぱかなりね限られてましたけど、
そうだよね、
いや今年はいろんなとこ行きましたね。
行ったよね、うん、で結構飲み屋なんかも結構活況でね、
まあ、なんか街も賑わってますよ。
街も賑わってるし、うんうんうん、あとインバウンドの人たちがほらすごい来てるからさ、はいはい、もうなんかこういろんな観光名所ね、うん、とっても混雑してるし、うん、いやなんかあこんな時代になったんだなっていうのがなんかとても不思議な1年だったですね。
そうですよね、なんか、うん、まあ、言い方によってはそのコロナの前にこう、うん、まあ、戻るみたいな感じも言いますけど、うん、なんか単純に戻った感じじゃないかなという気がしますよね。
一個なんかステージが上がったね、うん、新しい何かではあるよね。
そう、新しい何かにはなってるかなと。だって、うん、まだ未だにほら、ね、そのズームだとかっていうああいうねオンラインのサービスとか使ってやっぱ会議もするし、うん、まあ、便利な部分は便利で残しつつも、うん、でもなんかあえてやっぱりここはあっとこうかなとか、ここはちゃんと足を運ぼうかなみたいな、
なんかあるよね、うん、
使い分けしてるような気がする。
ですです、うん、で紀藤君の方はどうでした、この1年振り返って。
いやなんかですね、あやっぱり例えば僕は、まあ、一番最初の放送でお話したと思うんですけど、油津商店街っていう事業が、
うん、
だいたい2013年にスタートしてるんですよ。
もう10年経ったわ
けね。そう、もう本当10年とか本当江戸が一回りぐらい経ったんですが、うんうん、やっぱ2013年14年っていうのはまさにその地方創生元年みたいな、
うん、そうね、
まあ、今のね総理大臣の石破さんが地方創生大臣だった頃なんですけど、
う
ん、
そうだったね、そういや、
そう、やっぱそれからやっぱ10年経って、うん、やっぱりいろんなところでもうすでに地方創生的な取り組みってもうかなり
一般化してる感じね。
一般化してるけれども、じゃあ本当に課題解決できてるかっていうと、まだまだ山積してるし、
ちょっとドキッとするような話だけど、
そ
う
そ
う、う
ん、だけどなんかね、僕は最近そのまあ、ちょっと国の言葉になるけどウェルビーイングみたいなね、うん、なんかこう今までの言っていたそのちょっと経済的によってる豊かさみたいなものから、うん、なんか本当のこう人間的なというかこう心身含めた豊かさみたいなものにちょっとこうシフトしてきてるのかなっていうのはなんか感じたりはしてます
ね。なるほどね、うんうん、確かにね。
なんかそれでいくとやっぱさっき山口さんおっしゃってた、うん、まあ、そのオンラインとかね、うん、あんまりこう場所を選ばずに人と人とがねコミュニケーションできますよっていうのもあるんだけれども、うんうん、なんかそういうものもちょっとこうね今からブラッシュアップされていくのかなっていう気配を少し感じますけどね。
いやいいですね、うん、本当そうね、うん、ただ我々の番組もさそれに合わせてバージョンアップね、
そう、
ぜひ来年はしていきたいですね。
だからあの 覚えてますか、夏にやったこの初めてのリアルイベント、
うん、覚えてますよ。出会うまちづくりラジオ、う
ん、8月あれ8日、
8日ね、
88のね、すごく縁起のいい日にしましたけど、うんうん、あのイベントはやっぱりこうラジオってやっぱ我々こう喋る人がいて、それをラジオの前で聞くリスナーさんがたくさんいらっしゃいますけど、うん、やっぱこうやっぱリアルに会えるっていうところにこだわったのはすごく良かったなと。
良かったね、うん、だからこの番組をね作る前から、うん、そのラジオを聞いてもらうだけじゃなくて、こうラジオを通して一体何を実現しようかって随分、うんうんうん、あの話があったけど、はいはい、やっぱりこうオフラインでそれこそね出会うっていうことは一つの価値になっていくんじゃないかって言ってたけどね、うん、これを体現した大きなイベントだったですね。
いやなんか我々もまあ延べで言うと何人ぐらいかな、多分20人以上、うん、ゲストの方を、ね、うん、毎回こうお呼びして、うん、いろいろ話も伺ってますし、うん、まあ、もちろんこう馴染み深い方も来ていただきましたけど、初めての方も結構いらっしゃって、
そう、ね、
やっぱ我々もこう新しい方に出会ったし、うん、実はあの出会うまちづくりラジオの8月のイベントね、うん、あれ 3,40 人ぐらいの方が参加してくださったんですけど、そ、ね、あそこで出会ったリスナーさん同士が、うん、なんか新しい事業が始まっていたりとかね、
うん、
結構そうやって仲良くなって何かをこう新しいことを考えていたりとか、
いや本当にな
んかそんなね情報がたまに入ってくるんです。
入ってくるね。
やっぱなんかこうリアルでつながるってやっぱすごいなっていう感じがしますよね。
そうですよね、うんうんうん、でなんかこう僕たちがね何か人たち他の人より優れてるとかさ答え持ってるってわけでもないじゃない、うん、でリスナーの方がね僕の知らないいろんなあの活動していたりアイデア持っていたりねあるから、なんかこうリスナー同士もつながるし僕らもリスナーから学んでとか、うん、それがとってもいいね。
そうですよね。だから、うん、なんか僕もせっかくこうやってゲストに来ていただいた方とかとね、こうリアルにつながれるので、うん、やっぱそういう方の現場に行ってみたいなとか、
うん、
なんかもっとねこう深く話をしてみたいなみたいな感じもあって
ありますね、
うん、あの僕プロレス見に行きましたもんね。
あ、ステカさん
ステカさんのプロレスをね、
ステカさんか、
そう、あのちょうど放送させていただいた後ぐらいに、うん、あの南区の大橋の駅前のイベントで、うん、まあ、試合されるっていうことだったんで、
うんうん、
あの実はあのこちらの宮崎さんと一緒に、
うん、
あの夏の暑い日でしたけど、
うんうんうん、
汗びっしょりで応援してきましたもんね。
あ、いいねあ、確かあの回はさ、えらいなんかちょっとテンションが一味違ったよ ね、 ね
ちょっとね、あの 妙なワクワク感がありました、
うん、でさ、街づくりはプロレスだっつってまあちょっと何言ってか分かんないというところから最後はその通りだよっていうね。
やっぱ この番組いいところはそう、入り口はまだハテナマークがついてるんですよ
確かに、ね、
まあまあ結構ちゃんと、ね、会社の立場で来られる方もいるし、うんうんうん、すごく若い、それこそ学生さんもね参加してくださったこともあったし、うんうん、だけどそれがどうやって街づくりにつながってるのかっていうことをこう解き明かしていくみたいなことをね、まあ、毎回やれたのかな
って。そうね、そこはやっぱり大事なとこだったね、うんうんうん、あとはあの僕あの、ね、そのスポンサードしてくださってる企業さんの方々も最初はほら、企業の看板を背負ってくるんだけど、うん、
くるくる、
でも個人的な話も随分してくれてね、
あの釣りが好きだとかね、
ね、
毎週キャンプに行ってますとかね、
そうそうそう、
結構やっぱりこういう何でも街づくりの仕事ってですね、うん、やっぱまあある意味業務とか、うん、こう会社の仕事として日々やってるんですけど、うんうん、結構皆さんなんていうのプライベートとか自分のこう暮らし方とかと接点が実はすごくあって、
そうだよね、う
ん、やっぱり会社勤めされてる方でも、うん、なんか上手にやっぱそういうコミュニケーションなんか、うん、釣り仲間の人たちとコミュニケーションしながら仕事するとかね、
うんうん、
なんかアウトドアが好きで日々そういうところで学ん経験してきたことをまた仕事に生かしてるとかね、
うんうんうん、
なんかそういう方が多いのかなっていうのはすごい楽しかったなと。
いや本当にそうね、うん、あとそのね、福岡とか九州っていうのは本当にその個人的な付き合いっていうかね、うんうんうん、会社の看板を背負った付き合いじゃなくてこう友達として付き合う、でそうだその仕事はあいつに頼もうみたいな、うん、なんかその友達になって仕事になって、うんうんうん、あるいは仕事から友達付き合いになってとかっていうね、そこもとってもいいところだし、うんうん、なんかそれがこう番組を介して少しこう垣間見えるようなそんなところもあってるような気がしますね、
まあ、基本的にはまあ福岡県中心ですけど、うん、まあ、中にはねちょっとこう県外の方も参加しゲストで来られた方もいますけど、うんうん、やっぱなんかこう僕的に言うとこう九州という地盤の中で少しこうローカルみたいな目線を持ちながら、うんうん、ローカル的な人と人とのつながり方みたいな、
そうね、
なんかそういうことをこう皆さんこう丁寧にされながら日々仕事してるなみたいなのがすごい印象的でしたね。
そうですよね。で実はここにね、うん、手元に、う
ん、あの、はいはいはい、
今日が39回目ということになるんですかね。
そんなに
そう
さっき20ちょっとどころじゃないな、ごめんなさい、
倍近く言ってるわけだけどなんかね、それぞれこんなこと話したよねっていう資料が手元にあるんですけどね、はいはいはい、先ほど紀藤くんがアステカさんね、
まあ、
思い出深いよって話をあったけども、ね、他に例えばこれ思い出深かったなとか、
う
ん、ちょっと あ、新しい視点をもらったなとかあります？なんかこうペラペラめくりながらね。
まああのね、アステカさんも僕の憧れる存在ではありますけど、もう一人憧れる存在としては大塚宗人さんね、ギンギラ太陽図の、
そう、ね、
はい、あのもちろん僕はこうステージの上で見る方でしたけど、うん、ここで一緒になってね、こう、うん、その演劇の背景とか ね大塚さん自身が街をどう見られてるかみたいな話を聞けたのは僕の中ですごくやっぱ印象に残ってますよ、
ね、演劇と街づくりがね、うん、確かに繋がってると思ったし、うん、あれもなんかほら、あのそれを街づくりを演劇にするぞではなくて、
そうなんです、
なんか演劇で生き残るためにはどうしたらいいんだと言って見つけたっていうね、これは鉱脈だっていう、なんかあの全部なんか赤裸々に語ってくださったのも非常に良かったよね。
なんかそこのケゴ公園でシナリオを考えながら周りのビルが話しかけてくるって言ってましたね
言ってたし、
最高でしたね。
いや本当にその通りですね。
山口先輩はなんか印象的なのありますか？
いや僕はね、うん、いやもう全部が印象的なのは当然だけどね
確かにね、
あの僕ね、うん、あと例えば長崎にさ、はいはいはい、あの岩本ロン君来てくれましたね、うんうん、あの斜面地でいろいろねやっている、空き家活用とかやってるけど、うん、僕ねこの関係案内所とかこういう言葉好きだったな、
うんうん、関係案内所、
そうそう、
観光案内所じゃないとですね、
こうつながりを紹介していくっていう、うんうん、なんかその地方創生の一つのキーワードっていうのはやっぱりこう人間関係、社会関係手法なんて言うじゃない、うんうん、ただその辺のことをね、こううまくこうやってんなっていう気がしたし、うん、他のも大体そういう関係性、コミュニティっていうのはかなり大きなテーマだったですよね、う
ん、ロン君すごく印象深かったのはあれですよ、学生の時に山口先輩の艶崎に行って勉強して、
うん、そうだった、
そうで今はそれをねやっぱ肥やしにしながら今頑張ってますみたいなこと言っていただけると、
いや本当そうだね、
先輩としては嬉しいですよね。
いや嬉しいよね、え、あの時のってやっぱなるよね。
そうそうそう、うん、まあそんな感じでちょっと後半もねまだまだ振り返っていきたいなと思うんですが、うん、
はい、
はい、いや後半も話を進めていきたいんですが、
そうしましょう、
ちょっとじゃあそれぞれ、うん、この2024年、まあ、仕事の現場とかねどんな感じだったかみたいな話を、
ね、僕たち個人は一体何をしてきて何を思ったかね、
う
ん、
じゃあ先輩どうだったんですか？
僕からいいんですか、うん、そうね、いや僕もいろいろやってますけど、うん、まあ、例えば一つはですね、あの、まあ、立原井町さん、あのゲストにも村田真美さん来てもらったけど、うん、はい、だとか、あるいは僕は遠くのね岩手県の花巻というところで仕事してるんですけど ね、
はいはい、
そのうちの、ね、一つはその、うん、職員の方々で、自分の業務の中でもっとこうした方がいいんじゃないかなとかね、うんうん、あるいは業務と関係ないけど個人的にこういうことやってみたいよね、うんうん、ということを実際にプロジェクト化して動かしてみて、
なるほど、
で実際にこれは公共としてやった方がいいんじゃないかっていうことはこう政策に取り入れていこうよみたいな、そういうプロジェクトを実はやっていたんですけどね、あのそれは非常に面白くて、で結構こう自治体の職員の人たちってやっぱりこうやりたい個人的な思いっていうのをなかなかね立場があってできなかったりするようなところを実は思ってることを表に出すとなんかめちゃ生き生きやれて、でそうやってこう現実を一つずつこう変えていくっていうことの主体者になるという、そんなことがやれてて、なんかこれすごく大事なことのような気がしてるんですよ。でなんかゲストもたくさんね、あの自治体の職員だったけど、まあ、辞めて独立しましたよっていう人たちもいらっしゃるし、あるいは逆にさ民間だったけど役所に入っちゃいましたなんて、ね、いたじゃない。でそんな中でこうずっとこう入庁からずっとね自治体職員だけど、なんかそういう個人的な思いもどんどんこう街づくりのために生かしていくっていう、そういう枠も大事な気がして、うんうん、なんかそれをこういろんなところでやれてきたし、なんかこれからそういうことって大事な視点、うんうん、ずっと役所でも働くぞみたいな視点も大事だと思うから、うんうんうんうん、なんかこれとても良かったというか、あのもっと広げていきたいなと思ってますね。
いやなんかね僕も実は近しい感覚を持っていてですね、あの実はこれ山口先輩もちょっと関わっていただいてますけど、あの宮古町っていうね、
うんうん、
福岡県の、まあ、ちょっと端っこの方ですけど、
はいはい、あります、
2万人台ぐらいのちっちゃな町なんですけど、うんうん、あそこの、まあ、町長さんと一緒にその町のグランドデザインって言って、うんうん、まあ、少しこう100年後ぐらい、ちょっとまあ大げさに言うとね、そのぐらい先の町をイメージしながら、うん、今何すべきかみたいな、そういうちょっと大きな、うんうん、いわゆる計画みたいなものを立ててるんですけど、うんうん、あのやっぱり行政で計画立てるっていうと、なんかこう少しまあ悪く言うと四角四面なね、
うんうん、
なんかこう工程表があったり、うん、そこに対して予算どうつけるんだみたいな、なんかちょっとこうお堅い、
うん、
なんかこうじゃあここに書いてあるからこれを約束ですよみたいな、
うんうん、
書いてあるからやりましょうみたいな、うんうん、なんかそういうまとめか、なんかこう形としてまとめてしまうっていうやり方があると思うんですけど、
うんうん、
なんかやっぱやっていくうちに町長とかとも話してて、それだけじゃこう街って動かないよねってなって、
なるほど、
もうなんかアクション作っちゃえ いと、うん、でまあ計画書は計画書で作るんだけれども、そこに並行してアクション作っちゃいって言って、例えば高校があるんですね、その町には、うん、で高校生たちと高校の目の前のみんながバス停待ってるところにその消防署の跡があって、でそれを今市が町が貸してくれて、うん、高校生たちで例えばカフェとかを始めたりとかね。
なるほど。
でそれはもう自分たちがやりたいっていう感じでやってたりとか、うんうん、あとはもう今まさに立ち荒いの話も出てきたんだけど、うん、役場職員で本当にこう DIY が好きな男性職員がいて、
なるほど。
でその今ね宮古町図書館が少しこう規模が小さくなって、うん、スペースが空いてるんですよ、うん、で僕らがなんとなくそこをじゃあみんなが集まれる例えばコワーキングスペースにしたいねみたいな提案をしてたら、はい、次の週に行ったらね、うん、もう出来上がってんのコワーキングスペースが。
あ、もうやっちゃえ。
そう、もうなんかね、うんうん、あの棚を半分ぐらいに切ったら、うん、ちょうどこうなんていうか腰高のテーブルになるって言って、
なるほど、
もうギコギコギコギコして切って、
なるほど、
でそれをこうヤスリで磨いてテーブルができちゃったり、うん、でその職員で別になんかそのね DIY 課とかじゃないんですよ、広報担当かなんかなんですけど、うんうんうん、そうやって自分のやりたいことをなんかこうプロジェクトに結びつけて仕事にしちゃったみたいな感じで、
なるほど、ね、
ものすごい生き生きされてるんですよ、
うんうんうん、
なんかそういうなんかこう四角四面の計画も作るんだけれども、うん、なんかそうやってアクションしながら街を考えていくみたいなっていうのはすごい面白いなと思って、
なるほどね、
うんうんうん、なんかまあこうやって話してるとさ、
うん、
なんかやっぱりこう、まあ、もちろん対話っていう文化とか、うん、なんかこうなんかやりたいことやっていくみたいなっていうのは、まあもちろん前からも言ってて、うん、まあ、それこそコロナ前からもあったと思うんですけど、うんうん、まあ、やっぱり前半ちょっと話したみたいにコロナが少し落ち着いて動けるようになってと、うんうん、なんかやっぱそういう部分ね、改めてそういうものの大切さみたいなものがちょっとこう際立ってきたりしてるのかなっていうふうにも感じますよ ね、 なんかね、
そうだよね、
うん、だからこそこういろいろ我々も番組やりながらですね、うん、こう参加こうゲストで来られた方とか、うん、まあ、聞いてくださってる方のやっぱりやっぱ会いに行くとか、うん、なんか足をリアルで運びに行くっていうのはやっぱりもっともっとやりたいですよね。
やらないとね。
で、いや我々ね、こう番組の中で言ってるんですよ、うん、こう聞き返したら、うん、今からね久留米あれ、今日久留米楽しかった、久留米ガスリいいですねみたいな、うんうん、今度見に行きますよとか
言ってた
油山この泊まりに行きますよとか言ってるけど、
言ってた、
行きました、
熱風荘も
行き、ま、熱風荘、あの王道さんの
行く行くっつって
言ってないでしょ
我々。あら、年末になんていう告白を。
そうなんよ。だけどちょっとこうやっぱ本当にこれ足を運ばないかんなと。
やらないとね、
う
ん、
で覚えてますかね、そのさっきも言った8月8日のイベント出会うまちづくりラジオ、うん、あの時にいろんなこうアイディアをね、参加者の方と、
そうそう、
公開企画会議でしたからあれ。
そうですよね。
出た中で、うん、覚えてますか、そこに行こうって話、
長豊元でしょ。
そうです、それです、うん、いわゆるあの、まあ、山口県ですけど、うん、あの木村さん、
そう、
ね、あのあそこはこう、まあ、もちろんちょっとこう寂しくなった温泉街を、ね、
総務省からやってきて、
そうそう、
でそのまま計画作ったけど、
そのままやめちゃ
って、自分でやるしかないっていう、
まさにさっき言ってた、
そうそう、
あ、
そう
ね、やめちゃった職員ですよ、
うん、
あの木村さんの本当に面白い話を聞かせていただいたし、
はいはい、ま
あ、やっぱりこうじゃあそれをみんなで体感しに行こうということでですね、うん、実は2月、
はい
はい、もう年明けてもうすぐですよ、だから2月だから
いい、ね、
2月の頭の2月2日の日曜日で一泊しますので、うん、3日の月曜日にかけて、
やった、
この間出会うまちづくりラジオだったでしょ、
はいはい、
今度解き明かすまちづくりラジオ、
解き明かす、なるほど、
まあ、ちょっとイメージとしては大人の修学旅行みたいな感じで、うん、
あの2月だから湯煙も見れてちょっといいね、
本当一番温泉気持ちいい説です、
いやいいですよ、
で温泉にも浸かりますし、うん、まさにその長豊元温泉がこれまでこう、うん、再起というか、うんうん、新しく踏み出してきた秘訣をみんなで解き明かそうという、
あ、とってもいいですね、
うん、でもちろんあのゲストに来ていただいた木村さんにもご案内いただいたり、
はいはい、
あるいは地元の方とかね、
ああ
旅館されてる方の話も聞きながら、
ああいいね、それがいいね、
解き明かしていこうという、
うんうんうん、
バスツアーを
やった
企画しました。これであのあいつら言うだけ番長だって言われない
いや行きましょうよ、
ですよね、
うん、
ということであの、
まあ、これあれだよね、はい、だからたくさん人が集まってくれ
るの、そうなんです、ちょうど、うん、まあ、今ちょうど募集してるところですので、はい、まあ、詳しくはラブ FM のホームページ中に、まあ、我々の番組のページもありますので、
はい、
そのあたりから飛んでいただければと思うんですけど、はい、もう一度言いますと、2月の2日、
はい、
日曜日から月曜日3日月曜日までの1泊で、
日月ね、
はい、あのまあ、博多天神あたりを出発しますので、
はい、
そちらからの、まあ、バスの、ね、あの行ったり来たりになりますので、
はい、
ぜひあの興味ある方は申し込んでいただいて、
ぜひあの月曜日ですが、はい、ちょっとお仕事なんとか休んでいただいて、
解き明かすまちづくりラジオ、
はいはい、
我々ちゃんと現場に行きますので、
行きましょう、
参加していただければと思います、
はい、
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、 リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております、はい、メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください、
はい、
そして次回のまちづくりラジオは年明け一発目、うん、1月4日の土曜日ですね、
はい、
2025年幕開けということで、はい、まだ我々が一生懸命話をしますので、うん、ぜひ聞いてください、
はい。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信をしております。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください、今年1年お付き合いいただいて皆さん本当にありがとうございました、
はい、
お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良いお年を。
まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。